おはようございます。スズラン台だけかどうかわからないんですけど、最近小学生、もう学校から帰り、私を見るとね、走ってきてね、タッチって言うんだよね、タッチって。そして手をタッチして、おお、でまた、あ、まだまだタッチっていう、なんか最近流行ってるんだけど、今日のメッセージのテーマはジーザスのタッチっていうテーマで、はじめにルカの8章の40節から46節、特に46節を考えたいと思います。ルカの8章の40節から46節お願いします。
は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人の娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。みな自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。
ありがとう。もう一度、特に46節、もう一度ゆっくり読んでくれますか。
しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。
なんか最近これすごく気になるんだけど、神様の一人息子、なんか、無限の力を持ってんじゃないかなと思ってしまうんですけれども、ここでは知らない人が触って、そしてその力が抜けていくのを感じましたって、吸い取られたっていうような、これがどういう意味なんだろうかっていう、ものすごく、今週、先週もずっと考えてるんですけれども、特にこの話っていうのは私にとっては、癒しの御言葉ですので、もう2年間もう何時間も何時間もこの話を、考えてて、そしてここからなんか大事なものが私たちが学ぶんじゃないかなと思ってて、そして特にこの結局この誰かが私を触ったって、タッチしたってね、スズラン台の子供たちもタッチって言うんだけれども、イエス様もタッチって言うんだよねって。そしてあとは私最近もうほとんど、1週間に1回ぐらいスズランの湯行ってるんですけど、スズランの湯行ったことある方でも、もうほとんどもう毎週行くんだけれども、ずっと行ってるとね、同じ顔が、あ、この人また来たんだなとか、あ、木曜日やったらこういう人が現れるんだなとか、そういうものがなんか見えてきたんですけれども、その中にね、もちろんその温泉の方があるんだけど、マッサージのコーナーもあるんです。そしてどうしてか知らんけど、トイレに向かっていくと右の方にマッサージのガラス、そして中を見て誰がマッサージもらってるのかっていうのを見ることができるんですね。そして私いつもそこ通るんだけど、中見て誰かいるんかなって、特に誰が5000円出せるんやろうかって思いながら、ね、5000円ってすごいよなとか、それね、何分やろうかって、それでもう5000円パーやからなって、自分の家にマッサージの椅子があってよかったなとか、なんか、それを考えながらいつも通ってるんだけど、気 気になってるのはね、木曜日の夜になると、あ、ここまで言ってもいいかどうかわかんないけど、同じおっちゃんがそこにいるの毎週。そして、最初は何も気にしてなかったんだけど、あ、いつもこの人やなと思ってて、そして、よく見てると服装も、なんかあんまりお金がないような服で、まあ、見ててどのぐらい、70ぐらいかな、70歳ぐらいのおじさんで、そして 服はもうそんないいもんでもないし、あ、なんか多分だいぶ前にコーナンホームセンターで980円のズボンやなとか、そういうような、会社に、あ、なんかそういうような作業服みたいなものをいつも着てて、そして歩いてくるんだよね、車じゃなくて。だからどう見ても、まあ、貧乏に近い人じゃないかなと思うんですけれども、5000円出してんだよなすごいなと思って。そして最近なんか、あ、またいたって、よくやるなと思って、ちょっと待って、毎週5000円、1ヶ月2万円よっぽど大事にしてるんだね、このマッサージの時間って。そして私思うのはね、どうしてかっていうとね、人間っていうのはね、タッチがいるのよ、愛のタッチがいるの。そしてひょっとして一人ぼっちで、そこまでね、誰も私の体を大切に触ってくれない、大切よって触ってくれない。そしてどっか自分の中に気づいてるのは、それがないから調子悪いっていう。マッサージよりも、やっぱり誰かが、他の人間を、私を大事にしてくれているっていう。ですから5000円払う価値があるんだっていう、そういうようなもんじゃないかなと思うんですね。調べによりますと、これ昔から聞いてる話なんだけれども、生まれたばっかりの子供、赤ん坊を、調べとして、こっち側が、飲み物とかね、むつを替えたりするんだけれども、愛のタッチしない。そしてこっち側は、愛のタッチするって、ちょっとなんかそういう調べがあったみたいなんだけど、やっぱりね、愛のタッチのない子供っていうのはあんまり早く大きくならないんですね、成長しないんですね。タッチが大事なんですね。で、この間も友達と話してたんだけど、不思議にね、ギターもそう、ずっと倉庫に置いてあったギターはね、あんまりいい音響かないけど、大事に愛を持って歌って弾いてる人って、なんかね、なんか木が生きたような感じでね、音が綺麗に出てくるんですね。タッチっていうのはものすごく大事なんですね。そしてタッチっていうのはものすごく大事なコミュニケーションの方法だと思うんですね。最近もちろんメール送ったり、メールもらったりしてるんだけど、たまに誰かから手紙をもらうんだよね。そしてその手紙、この間もアメリカから手紙を珍しくもらったんだけどね、それをもらって、そして手で書いたのよ。なんかね、嬉しくなっちゃってね。それだけじゃなくてね、これちょっとなんかね、アメリカの実家の匂い、今もないんだけど、なんと、あ、バリアメリカンの匂いした紙なんだなと思って。それだけじゃなくて、このボールペンもなんか、なんかね、タッチして、そしてなんか伝わるようなものがあるんですね。そして E メールもらうときに、もちろん一生懸命理解しようとするけどね、手紙の方は残る、手紙の方は残る。 あとは分かってきたのは、誰かが不満で E メールで4ページ5ページぐらいのバーって私はもうなわいわーって書くとね、返事、長い返事しようとするとね、どんどんおかしくなってくるんですよ。解決にならないの。どんどん、じゃけどな、ボワーって返事したら、どんどんエスカレートして、もう戦争になるんかなというようなものになるんですけれども、抜けてるのはね、コミュニケーションっていうのは、字だけではなくて、その時の空気、その人の顔の表情、その人のシワがどうなってるのかとか、座り方、そしてタッチしてくれたこと。で、私今この間考えてみたんだけど、じゃあ自分の人生の中でタッチが大きかった時っていうのはね、今でも一生忘れない。お父さんが急に心臓発作で亡くなって、若くて、そしてお父さんのお兄ちゃんが僕のとこ来て手を肩に置いてくれた。一生忘れない。お父さんいないかもしれないけど、顔にいたおじさんがいるんだって。そしてそれだけじゃなくて、言葉だけではなくて手を置いてくれた。今でも覚えてる。その手をどこに置いてくれたのか覚えてる。そこまで。タッチっていうのは大事な大事なことなんですね。そして今日の話、このおばさんが出血、12年間ちょっと考えてみると、まずこれユダヤの、文化ですので、そういう出血っていうのはいろんな奇跡ルールがあって、そしてそういう病気だったら家族から離れないといけない、一緒に住めない、それだけではなくて結婚は無理、絶対結婚できない。そしてこの方は多分必死で自分の財産、お金も全部12年間使ったと思う。いろんなお医者さん見てもらって、お金を全部出して払って、家族もなくなった、お金もなくなった、結婚する希望もなくなった。何もかもこの、病気に取られたんだよな。そしてこれ考えてみると、どうして神様こんなことを生かしたんやろうかって思って考えてしまうんだけど、まあ一つの理由っていうのは、神様はプラスの神様です。与える神様なんです。祝福してくれる神様なんです。けど場合によって大きな大きな祝福を与えたいと思ったら、今のもらってるもの潰さないといけない場合もそうなんですね。この建物もそうなんです。私たちが、楽しくここ使ってたんですけれども、去年ちょっとグレードアップしましょうっていうことでペンキ塗ったんですね。小さな始まりやったんだけど、結局それがどんどんなんか大きなものになってしまって、この礼拝終わったら大急ぎ椅子を全部片付いて、全部向こうの方に運んで、そして今度全部ここをリフォームして、KBF の事務所もここに移って、そして今度は隣の幼稚園の建物を潰して、駐車場を倍にするとか、大変なことなんですよ、これから。だから私の事務所は多分1ヶ月ぐらいはね、軽トラックの中なんだよね。どけてどけて、はい、バックして、あ、もう前ってちょっと勉強して、もうそういうような、結局ある意味取られてる、なくなってるけれども、どうしてかというと、新しい人生与えたがってるから。この出血12年間のおばさん、名前も知らないけれども、 神様がプランがあったんです。ただね、治ってよかったねじゃなくて、もう2000年経っても歴史に終わらないような、もうあの聖書の中に残るような記録として、あ、そういう計画があんのよって。ですから私たちがあのなんか取られた時、裏切られた時、それを経験した時に神様を思い出しましょう。神様はただ取る人ではありません。取るんだったらもっと大きなもの、もっと素晴らしいものを与えてくれるから、何もかも取られるっていうようなものなんですね。それが私たちの神様なんですね。あのこの、ね、名前も知らないけれども、このおばさんが結局何もかもあの取られたけど、どうしてかというと、神様がもっとすごいびっくりするようなプラン計画があったので、あのそうなったんですね。もう一つちょっと考えてたんですけれども、あのこの間も、ちょっと雑誌で見たもんで、あの今観光客が多くて、あの伊勢の神社の日本で一、あれすごいなんか流行ってるみたいで、あのみんなそこまで行って、あの日本の宗教の原点みたいなもので、あのそこ行ったりあのしてるんですけれども、あのそこではちょっと読んでみると分かるのはね、その場所ではその礼拝っていう言いますか、そういう場所ではね、入ってはいけないっていうところもあるの。私たち入れないようなとこがあるんです。そしてあとは、そのタッチしてはいけない場所に、触ってはいけないものもあるらしいんですね。天皇陛下じゃないと、そして天皇陛下だったらある日決まった時間で何年ぶりにそれをタッチできるんだけれども、私たち普通の人はそれができないんですね。なんかね、距離のある神様たちみたい、タッチしてはいけないっていうようなものがあるんですね。それで旧約聖書もあるんですね。これが触ったら清めないといけないとかね、神様はなんかタッチしてはいけないような。そしてモーゼが10回神様からもらった時に、普通の人を置いて一人で自分の心を清めながら山を登って、そして神様と直接会ったんだけど、旧約聖書でもタッチしてはいけないっていうような考え方があるんですね。そして宗教を見ると、どの宗教を見てもどこかにそういう触ってはいけない、あなたは汚れている、神様は清い、ですからタッチしてはいけないっていうようなものが、もう世界中の宗教の中にどこかにあるんじゃないかなと思うんですね。そしてですからね、そういう宗教ってそういうもんですのでね、宗教っていうのはルールあるけどあったかさがない。私日本生まれで、もうね、もういろんなこと経験してるんだけどね、もう一度もね、私がね、ブダが大好きなのよって、もううちの仏壇でね、もうラブラブで、もう一度も聞いたことないんですよ。聞いてるのは決まりとして、家族の習慣ですのでとか、そういう形ばっかり、もうそうしないと神様怒るよってね、なんで事故になったっていうとね、仏壇がちゃんと大事にしてないからとか、もっとこうしないと、もうおまんじゅう増やしてみかんもでかくしなさいってね、そういうようなね、ものは宗教なんです。そしてそれは日本の宗教だけじゃないんです。どこ行ってもそのようなものあるんです。それで悲しいんだけれども、教会もそういう教会あるんですよ。形だけで、ルールを守るだけでいいからって、 信じてるか信じてなくてもそうじゃなくて、一つの決まりとしてじいちゃんばあちゃんクリスチャンやろうって、ですから洗礼受けなさいっていう、そういう理由でとか、そういうような冷たいようなものはキリストの中にもあるんですね。そして今度は登場2000年前に現れたのは、タッチしてもいいイエス様、タッチしてもいい、タッチしてくれる、そのような神様。別に山登らなくてもいい、車の中でもいいからタッチできる、そのような神様なんですね。そして、まあ、見てもう見言葉あんまりにも多かったから、全部読むことができないんですけれども、結局イエス様が十字架につけられ、そして私たちの代わりに罰を受けてくれたので、直接私たちが、触れ合いのタッチ、神様と取れるっていうものなんですね。そしてイエス様がこの地区を歩いていた時に、マタイの8章の3節、もうこれはね、あの時代はスキャンデルだったんですね。マタイの8章の3節読んでくれますか。
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた、
うん、
するとすぐに彼らの雷病は清められた。
このような皮膚病っていうのは、あの時代ではちょっとでも見えたら村から追い出されるんですよ。そしてそういう皮膚の病気のある方と一緒に生活しないといけないっていうような、汚れたようなものだったんですね。そしてあの時代の考え方では、霊的な人は絶対そういう人と触らない、もう近寄らない、汚いっていうようなイメージだったんですね。けれどもイエス様はそのもう一回どうやってタッチしたのか、もう一回
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた、
うん、手を伸ばしたって、だから こういう近くにタッチじゃなくて、ふわって結構ね大げさにやったんだよね。ちょっとだけパッてタッチしたんじゃなくて、なんかね周りの人をもう見えるような形でちょっと大げさに触いいのよってふわーって触った瞬間、多分周りの人たちはユダヤ人だったらね、うわって汚いなとかっていう、そういうような反応したんじゃないかなと思うんですね。ルカの7章の38-39、
泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った、うん、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた、
うん、そしてさっき読んだとこは皮膚病の人を癒したっていうようなものなんですけど、今度はその体の病気じゃなくて心の病気、売春だった可能性が高いんです。ですからもう多分自分の中に私は汚れてるっていうような傷があって、それで周りの人たちもその人の歴史を分かってたわけだから距離を取ってたんですね。そしてイエス様がそういう人でも相手にしてあげて、そしてもうユダヤ人にとっては残酷な信じられないような自分の髪の毛で拭いたり、そんなことするなんてもう強烈なタッチが起きたんですね。それでも OK やったんだよね。 マルコの7章の32から
35。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるよう願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾液をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。
ショッキングな立ちですね。これはもう指を耳にポンって入れて、今度唾手につけたのか、そしてそれを今度舌を出しなさいって言ってまたタッチ。もうこれはすすらんではないよ、ここまではね。もう強烈なもうタッチで、そこまで近くに来てくれるような救い主は私たち の救い主なんですね。そして今の時代になるとイエス・キリスト主として信じると、そこまで親しい関係を持ちたがってるんです。そこまで私たちの人生をタッチしたいと思ってるんですね。もう強烈けれどもね、この、また話に戻りますけど、12年間出血してた方は、女性の方っていうのは、ちょっと今の話とちょっと違うなと思うのは、そういうイエス様がタッチして癒された、イエス様がタッチして恐れをから解放されたとか、そういうようなタッチがあったんだけれども、どっちかというとイエス様の方からタッチしたって、イエス様の方からタッチした手を伸ばしてとか、けれどもこの12年間出血してた女性っていうのは、完全に無視、気づいてなかった。歩いてるんですね。ジャイラスっていう人気者、有名な人の娘の癒しのために向かってたんですけれども、この方は動かなかったらそのまま通ったと思うんですよ。奇跡もなかったと思うんです。ただ立ってて、ああすごい人来てるなーって、私病気なんだけど、ってああ行っちゃうんだよねって、ジャイラスって有名やし、もう献金もいっぱいあげてるし、偉いし、私はそうでもないし、私はもうちっぽけなもんで、ね、12年間何があるんですか、お金もないし、家族もいないし、結婚してもないし、私がダメなんだって、その道も選べたんじゃないかなと思うんですね。けどこの女性は追いかけた。そしてもう頭の中に染みついてたのは、もし私が洋服でも触れたら祈るって、追いかけたんですよ。そして今度はその皮膚を、手を触ったとか、そこまで期待しないけれども、洋服でもいいからタッチできたら、それできたら癒されるんだっていうような珍しいことをしたんですね。そして実際は体触ってないのに、洋服だけ触ったのに、ブーンってタッチが入ってきたんですね。そしてどうして今日この話を出していると言いますと、今日ニュース読んだんですけれども、昨日も載ってて、だんだん広がってるんですけれども、アメリカの軍の一番偉い人は、 あのニュースでロシア問題を起こしたらどんなに徹底的にやっつけるかっていうのを大胆に言ってました。もうそして本当に、何かシリアで何かやったらこっちはもう完全にロシア潰してやるって堂々と言って、そして今度は今日の朝見たらロシアの偉い人も軍の偉い人も返事として私たちもそうします、そして飛行機一個でもドローンでも一個でもシリアの地域に送ったら私たちそれを潰し倒しますっていう、もう本当に気違いみたいな二つの国狂ったようなもので、世界中は本当に狂ってるようなもんじゃないかなと私思ってるんですね。経済的にもおかしい、けれども私たちがどうすればいいかっていうのはこの女性から学べばいい。イエス様を追いかけ、もうとにかく私たちの国を祝福してタッチしてください、ってこの日本をタッチしてください、恐ればっかりを感じている国ではなくてあなたの愛を感じる国タッチしてください、ってタッチしてくださいって追いかければいい、追いかければいい。今日の話ではある、ね、子供12歳の子供がいました。そしてその12歳の子供生まれた時その町に病気になったおばさんがいたんですね。そしてどんどんその子供が大きくなってる15歳6歳になってる時に同時に近くに病気続いてる、どっちも12年間なんですね。どっちも奇跡が必要だったんですね。そして私たちの場合はこんだけすごいことがニュース載ったりしているので、12年じゃないんですけど12日ここで祈り会をします。そして日本がイエス様にタッチされるように力を合わせて祈りましょう。もうダラダラしてられないと思います。もう本当にもう、あとね、あと5年後とか5年後はわからないよ。もう今なんです。今はイエス・キリストを必死で追いかけないといけない、タッチしないといけない。そしてタッチしたら何が起きるかっていうと力が来る、祝福が来る、満たしが来る、恵みが来る。今なんか待って様子見ましょうってね、どうなるやろうかって、どうなるやろうか様子見ようっていう時期が終わってると思うんですね。今は積極的にこの女性の方と同じように追いかけて、そして皆様も力を合わせて使徒の働きの2章の17から21、人の働きの2章の17から21、12年間の出血で悩んでた女性の方は、もし私はイエス・キリストの洋服でも触れたら癒されてるんだって、それがね、もう染み込んで癖になって心の中でそればっかり考えてるんですけれども、私は2年間頭ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるのはこれなんです。人の働きの2章の17から21、読んでください。
神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。 主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
21もう一回。
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
もう一回読んで。
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
もう一回読んで。
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
もう一回読んで。
しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
頭の中でくるくるくるくるくるくるくるくる、これを求めているんです。日本のために、私たちの国のために。私たちが勝手に考えたものじゃなくて、神様が約束した言葉なんですよ。そして何もしなかったらそのままこの恵みは通るんじゃないかなと思いますけど、私たちがもうこれをしがみついて、この約束、この御言葉、この予言、最後の時代にこの国、私たちの国に実現できますようにって、今それを、そういう心を持っている人たちは本当に大事だと思いますので、これを祈りながら前に進んでいきたいと思います。もう一度ちょっと話に戻りたいと思うんですけれども、ルーカの8章の46節。
しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。
たまにこういう人は、こういう人もいるんですけど、私のとこ来て、あ、今日のメッセージは良かった、私はロブみたいにそんなメッセージできたらええなと思って、すごいなんか心に響くもんがあって良かったなって、たまにそういうこと言われるんですけれども、正直に言うと、もちろんその時メッセージしている時に神様の力感じます。今も感じています。けれどもメッセージ終わった時に、月曜日になるとボロボロボロボロ、もう雑巾のようなものになってるな。そしてどうしてかというと、その力が抜けていったわけなんですよ。抜けていったんですよ。こういう声も聞いたことあるんですけど、ロブのようにね、手を置いて人の癒しのために祈って、その人が癒されていいなって、私もそれを経験したいと思うんですけれども、人が癒された後に正直に言うとボロボロ、出し切った力がイエス様と同じように抜けていくんです。流れていくんです。そして流れていった後にもう一回充電しないといけない。もう一回充電しない。それで充電しなかったら弱った状態でずっと続くんですね。ですからイエス様が、ちょっともう一度福音のイエス様の話を読んでみますと、これしょっちゅうやってるんですけれども、例えばある時大きな集会があって、そして集会の後に弟子たちに言われて、湖まで行って船を乗ってあっち行って、そこで会いましょうってなって、そして一人になったんです。イエス様、みんなと一緒に行けなかったんですよ。そして次もう火事が来て、みんなこう一生懸命漕いでんだけどね、もうなかなかもうこれは溺れ、沈むんちゃうかなって焦ってたらね、今度イエス様はね、さあさあさあさあさあさあさあ歩いてんですね、湖の上に。イエス様何してるんでしょうか。イエス様はね、出して出して出して、今度は手のお父様からタッチもらって、もらってもらってもらって、でまた出して出して出して、でまたもらってもらってもらって、また出して出して出して、それがクリスチャンなんですよ。けども多くの人は 例えば、夏のキャンプあって私がもうすごく満たされたんだ、でもよかった、もう綺麗なとこでね、軽井沢まで行って、もうそこで素晴らしいセミナーがあって、そこでは自然の中で私が祈って、もう神様に満たされてよかったってもう楽しんでんだけれども、今3ヶ月経っていて弱ってて、何だったんだろうあの時はって、習ってないのは出した後に充電できるような人になっていかないの。それしなかったらボロボロのままなんですよ。もう全国ボロボロのクリスチャンばっかりなんですよ。そしてどっかの集会で満たされたの、どっかのとこでタッチしたんですよ、力もらったんですよ、けれどもそれが6年前のことなんですよ。弱い形で続いているんですね。ですから皆様どうでしょうか、ジーザスのタッチは何日ぶりでしょうか、何ヶ月ぶりなんでしょうか、何年ぶりなのでしょうか。今はそういう弱い状態で生きる時期じゃないんですよ。私たちが神様からもらって、そして神様の、キリストの体として周りの人をタッチしないといけない、周りの人に恵みを与えないといけない、今はその時期だと思います。イエス様は期待しているのは、私たちの手を使いたがっている、私たちの口を使いたがっている、私たち の歌を使いたがっている、それ通してこの日本をタッチしたがってるんです。今はそういう時期だと思います。ですから本当に今はもう大切な大切な時なんですね。けれどもそこ神様と一対一になって、もうそういう充電するっていうのは、こういうこともよく言われるんですけど、やってみたけど何もなかったって、神様と一対一の時間で祈ろうと思ったら、ちょっと祈ってみたんけど、なんか自分の祈ったことは天井に当たってまた落ちてきたような気がして、なんか何も満たされてないし、どうしようって、また結局しなくなったんですよっていうような、そういうような話がよくあるんですけど、祈りっていうのは壁みたいなものがあるんですよ。そして私も経験したんですけど、何回も経験してるんですけど、場合によって心配事、頭の忙しさ、いろんなことが あるから静かになってもなかなかね通用しないっていうものがあって、なんか天の父様様様ってどうしようか、なんかうまくいかない、そういう経験したことある方いますでしょうか。祈ろうとしてんだけどなかなかね、そして多くの人それで諦めちゃうんですよ。けど本当のこと言うと、壁を潰さないといけないの。場合によって潰すまで2時間かかることもあるんですね。場合によって4時間なかなかね、もう本当になんかもう何にもなんかもうタッチされてない、満たされてないけど祈ってんだけど、けどなんか壁があるようなバリアが場合によってあるんですね。けれども皆様、今知らせたいのは、私もこれ30年間やってきてるんですけどね、今週そのバリアが2、3分で崩れる。昔やったら場合によって1時間かかった、その硬いものが潰す、自分の中にある硬いものを潰れるまでね。最近はね早いんですよ。だって私思ってるのは、神様がすごいことやりたがってるから、ちょっとでもタッチしたらいいよって、力が来るって、そういう時代ねになってると思うんですね。ですから難しいと思わないでください。神様と一人の時間をとって声を出して、神様助けてくださいって、満たしてください、私が弱っていますって、そして賛美の曲もつけて歌って賛美して充電して、そうすると 今度自分の手はイエス様の手になって日本をタッチすることができると思います。今は大事な時だと思います。あと3年4年って言うもんじゃないんですよ。今はチャンス、今イエス様通ってる、今追いかけて、今タッチすれば私たちの国が恵まれているって、そういう方向に行くと思いますので、私たちがその道を選びましょう。祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてもう世界はもうアメリカなんか別な国みたいな感じで、もうとんでもないようなものが次から次から起きてるんですけれども、あなたは全能の神、無限の力のある神、そしてこの御言葉があります、人の働きの2章あります。そして私たちそれを掴んでお願いします。私たちの国をタッチしてください。祝福してください。そしてどうぞ私たちの体、私たちの心、私たちを使ってください。私たち通してあなたの力が他の人に流れてきますように。そして、天父様、今もう何年ぶりに満たされては思い出せないわっていうクリスチャンもいるんじゃないかなと思います。本当に、もうなんかもう形で教会来てんだけど本当のこと言うと枯れていますって、特別な祝福を注いでください。お願いします。そしてもう勇気を出して祈り出した時に、その時に力が流れていきますように、もう新鮮なあなたの造営、あなたの命を私たちに注いでください。お願いします。そして12日の、7時の祈り会の中で強く働いて、私たちの家族の救いのために祈りますので、私たちの家族の心を準備してください。タッチしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。